はい、というわけで、てっちゃぎ、てっちゃんと、
はい、
そして、ミャウダーでもある。
わばこ、ミャダダマー、いやは
ー前半からいいですね。めっちゃテンション高く
て。ミャウダーでございますね。
ワンバンコ
ー。いや、なんかものすごく力尽きたじゃないですけど、もう二言目で
死にそうな猫みたいになって
る。まあそんなね、あのミャウダーさんはてっちゃんのことてっちゃんって言うて、
うん、
なんかあの牛の内臓と区別がつかない時があるんですよね。
はい、うちの店は油多いとこと少ないとこはありますから、
ね、油多いてっちゃんから油少ないてっちゃんに、うん、今なってるっていうね。
はい。
ホルモンのね。
で、油少ない方の方が基本的には人気が高いんですけど。
はい、
うん。
ね、みんな。肉厚でとか入るんでね。
みんななんか、油の少ないてっちゃんの方が好きなんですって。
はい。
ほうほうほうほう。
そうやけど、
でも油が、てっちゃんも好きです。
そう、油がたっぷりの方のてっちゃんの方が好きやったなって。
はい。みんなてっちゃんが大好きなんです。
これ油が乗ってる？
そう、油が乗ってるてっちゃんの方が、分厚く油が、こう、巻いてるてっちゃんの方が好きやったっていう少数派もいるんですよね。
うん。
海苔に乗ってるてっちゃんがいいんですよ。
少数派なんですかね、油多いとこ派は。
いや、結構今主流派に流れつつありますね。
え、だってもう、だって、霜降り牛とか全部油だから、はい、やっぱり油じゃない。
霜降り牛は大嫌いなんですよ。
いや、でも、基本的には好きじゃないですか、世間一般の話よ。
ああ、
ねえ。
うん。うんうん。
でもよその店では、トロてっちゃんって言ってますからね、油つけと。
トロてっちゃん
はい。
もういい加減にして。
もうトロマンみたいになってきてるさ、だんだん俺が。
これから、あの、てっちゃんのことトロてっちゃんって呼ぶっていう。
だからやめえや、そんな芸風に言うの。
トロトロんで。
芸風。トロトロとかやめて。
芸風。
なんか二丁目界隈みたいな話やめて、そういう話。
二丁目界隈。
どうやの界隈と。
ケロッとよみがえるさんのツイッターなんですけど、
はい、
今週はゲイトーク満載でしたね。そうやった？
そうだった？
そうやったかな？何の話したかな？
俺あんまり覚えてないですよね、モテラジ話した話。
多分だ、世界一周ホモの旅の話ばっかりじゃない？
あ
ーばっかりしてたやん。
いやいやいや、あのね、じゃあ、あの、ついでに宣伝しときます。ブログでも書いたんですけど、
うん、
今ね、Kindle Ultimate っていうね、
はい。
あの、Kindle が30日間読み放題サービスしてるんですよ。
うん、
アマゾンが、
うん、
まあ、選ばれた漫画とか本だけなんだけど、今のとこは、
うん。
それでね、あの、アグリッコが読めるんで。
あ、小日向先生の。
そうそうそう、あのアグリッコが。
あのですよ。あのがつくんですよ。
うん。
あの、てっちゃんが言うとこのゲイ漫画の金字塔ってい
う。そうそうそうそう。セックス少なめ。
なんかあのアグリッコの趣旨がブサイクのブスの現実を
圧倒的な現実ですよね。
ブスの現実を明らかにしたいって恐ろしいことを言うんですよ、作者が、
うんうん、
ブスの現実を明らかにするって漫画にしていいことなのか。
いやだからほれ、作者のインタビューによれば、
はい、
意外とその社会的な差別とかで悩んでるよりも、
うん、
純粋にモテるモテないで悩んでる方が多いような気がすると、うん、思うと。
それは異性に同性に同性に異性に
異性にモテてもしょうがない。
異性にモテてもどうしようがないでしょ、
それ。
だから、不細工なゲイが、
うん、
周りから、あの、ほれ、カミングアウトとかそういう、うん、なんか話題さっきあったじゃないですか。うん、
ああ、はい、ああ、そうか、そうか、ね。その話からそういうことに行ったん。
だから僕は、今のタイミングだなと思ってこれを宣伝したわけですよ。
はい。うん。
いや、確かにそういう問題もあると。
ああ、うん。
実際に、事件にもなってるんだし。はい、だけど、うん、あの、のんけの僕らが思うよりも、
うん、
そういう社会的な差別とかよりも、純粋にセックスできるできないみたいな話の方が、悩んでる人たちもいるんだぞっていう。
まあ、セックスできるできないもあるでしょうけど、もっと大きいの受け入れられるっていう。
そうそうそうそうそうそう、そう、うん。ブスがね。
この、なんか、あの、一般的な印象で言ったら、 なんかゲイはゲイの仲間にのとこにいたら幸せなんでしょみたいな。
うんうんうん。
まあそれ以上は普通は考えないですよね。
まあそこまでだって考えきれないもんね、普通は。
しかし、ゲイの世界にも、やはり当たり前のことなんですけど、
うん、
モテるモテないっていう問題が出てきて、非モテという問題が出てくるわけですやん。
はい。
ありますね。
そうなったら、そこで、誰にも相手されないとか、友達できないとか、
うん、
恋人もできないとか、セフレもできないとか、っていうか、うん、キモいって言われるとか、
うん、
ってなったら、それってもう、何も楽しくないっていう。
そうよね。しかも、ブスの親友には裏切られまくるっていう。
それアグリッコでしょ。アグリッコっていうのはアズサっていう、女の子ではなく、おっさんなんですけど。
お姉なんだけど、おっさんの。
美容師やってて、
うん。
なかなか収入はありそうなんですよ。
まあね、お店持ってるぐらいだからね。
で、なんか、だから、社会的な地位っていうところに対しては別に苦しんでるようには見えないんですよ。
うん。
うん。
で、周りからもどうせおねえって思われてるやろうから。
うん。
で、それを仕事にしてるわけやから、別にそこに対して悩んでるっていうのは一切なくて、この漫画の中では。
うん。
このあずさが悩んでるのはひたすら、ゲイ仲間からキモいって言われることなんですよ。
うん。
しかも、化学兵器級の口臭持ちでもあるんですよ。
それは、病気？
いや、もう、まあ、
そういう体質なんでしょうね。なんか、口からの毒のバラが出てくるみたいな。
歯磨いてないとかじゃなくて。
いや、もうなんか、もうそういう、
単純に、些細
なものそういうキャラなんですよ。
めちゃくちゃ脇払っても脇が臭いじゃないですか。
まあ、そういう体質なんでしょうね、うん、あずさ。だから、何が言いたいか言ったら。
めっちゃロボットなってんだよ。
え、てっちゃんが？いや、決定的にあれなんですよ。モテないキャラ。
うん。
やというのを理解してもらえばいいんですけど。
うん。
そいつが、どうにかしてね、みんなに受け入れられたい、イケメンの友達の気を引きたいとかって、
うん。
思ってしまうんですけど、うんイケメンはイケメン同士で、わーってなってるんですよ。ウェイって、うん。ポツンってこう、あずさは、一人で。で、寂しくてゲイバーとか行っちゃうんですけど、
うん、
ゲイバーとかでも、モテないゲイバーとかで、ポツンって。
それは、海鮮とかせえへんの？
え、海鮮って。
売り線の反対みたいな。
あ、風俗ってことを。
あ、
う、あ、ん。そういうのは基本的にはあんまり興味ないですね。
うん、
そこまではしないんですよね、あずさは、
うん。
で、そんなあずさにも、同じようなモテないね、友達ができるんですよ。あれ、なんて言うんだ
っけ？テルミ。
テルミや、そう。
名前がいいよね、テルミ。
テルミっていう、キノコみたいな、
うん、
女ではなくて、やはりおっさんなんですけど、こいつの特徴としては、見た目がキモいのと、性格が悪いのと、
そう。
で、メンヘラーなのと、
うん、
あと、すぐ裏切る。
うん、そう。死因をすぐ裏切る。イケメンにかかれば。
そう、イケメンとかに、ちょっとでも優しくされたら、すぐあずさのこと、え、あんなやついたっけみたいな、なる。
自分に正直やねん。
あいつキモいしとかって平気で言う。むちゃくちゃに性格悪いんですよ。う
ん、
この二人の、なんか、友情と裏切りの話です。
裏切るやつ。
必ず裏切って、でも結局、ブス同士仲良くしましょうって。
でもたまにね、あずさの、毒ガスの口臭で成敗されたりとかする。
とか、目をそのまま疲れたり、頭ぶち割れるほど殴られたり、そのギャグの落差が面白いんですよ、本当に。それだけ聞いたら、ただのモテないゲイ同士だしよって思うけど、
うん、
やはり作者のうまさがあって、漫画のね、
うん、
笑えるんですよ。
鬼太郎とネズミ男みたいな感じ。
まあまあ、
まあでも、まあまあ、コンビみたいな感じ。
なんていうか、裏切り合いのコンビですよね。
うん、
あずさも、てるみがあまりに性格悪いから、あずさ自体はそんなに性格が基本的には悪くないんですけど、
うん、
社会的地位も高いんですけど、
うん、だけど、
モテないんですけど、裏切られ続けてるから、たまにてるみを裏切ることもある。
そう、それが最高なんですよ。
でも、あずさの場合は、まあ、仕返しレベルなんですけど、てるみはもっとから裏切るんですよ。
純粋に裏切るんですよ。
純粋な悪なんですよ。
利用してただけやな。
そうそう、みんなに、ちやほやされたら、ゴミのような目で見るんですよ。あずさのことを。
でもね、最終的にはてるみ間違ってた。
そう。むちゃくちゃ都合いいんですよ。
これが無料で読めるんで。
はい。
アマゾンの Kindle で。
はい。
ぜひともね、読む価値はある、マジで。
なんかね、ブスの真実が明らかに、
ね。うん。ブスの現実をね、
はい。
小日向先生はね、
はい。
描きたいって。
性格悪いブスと性格いいブスのコンビの話？
そうそうそう。
まあ、身も蓋もない言い方したら。宮田さんどうです？そういうコンビ。
ああ。
ブスコンビっていうのがいたとして。
気持ち悪いね。
いや、むちゃくちゃ気持ち悪いんですよ。
うん。とか、北方健三風に言うたらほんまに、風俗行けしか。
いや、その、北方健三の風俗行けっていうのは、童貞に対しての言葉でしょ？
ああ。
別に、あずさは童貞とかではないんですよ、処女とか。
でも、誰にも相手されないんでしょ？
誰にも相手されないけど、たまに抱いてもらったりとかすることもあるんですよ。奇跡が起こって。
ラッキーセックス。
例えばずっと張り付いてるイケメンがいて、
うん。
こいつが他のイケメンに振られた時とかに、傷ついてる時とかに、あずさはスッて、前から見てたよって。だったらその、弱ってるイケメンとかつい、お前でいいとかって。
いや、そんな、むっちゃ利用されてるだけ、それでもええと思うんや。
いや、だから、もうこんなんでも抱いてくれるなんてって、言うんですけど、次の瞬間やっぱりそのイケメンはより戻すんですよ。
あ、
そしたらゴミのように捨てられるんですよ。で、やっぱり一瞬の夢だったのね、みたいな。
うん、あ、もう諦めんねえよ。
いや、でもまた、何かと、そいつと仲良くなろうとするんですけど。
そうそうそう。
画策して。
画策して。
うん。まあ、狭いコミュニティですからね。
狭いコミュニティ。
まあ、コミュニティ狭いから。
でも、2丁目にはゲイバーって2、300ぐらいあるらしくて。
はい。
うん、
じゃあ、2、300の界隈があるわけですよ。
でもね、その2、300の中でも、例えば大柄ばっかり行くような店とかにはまず行かんわけじゃないですか。
そうね。あとは老け線ばっかり集まるようなところ。
そういう感じで、はい、消えたってなっていくわけですやん、
うん、
そうなったら自分の好みの人らが集まる店っていうのは絞られてくるわけですやん。だから狭いコミュニティになり、うん、
やっぱり
でそこでピラミッドがあって、
ブスイケメンの現実が、
でも
ね。もうこれなんて普通のことですよね。
そう、普通のことなんですよ。こんなもん、普通の界隈でもあることで、その飲み屋とかじゃなくたって、サークルでも何でもいいんですけど。でもね、このあずさは知らず知らずのうちに、
うん。
楽な店に行ってしまうんですよ。
ね。
なんかモテないやつばっかりが集まる店に、はって気がついたら、そのマスターもキモいし、
うん、
客もキモいみたいな店に、
もうブスレズやめてとか言われるし、ブスレズって何って
落ち着いてる自分がいたりとかするのを発見したりとかするっていうね、もうこれがなんかブスの真実を現実を漫画で明らかにするっていう思想なんでしょうな。
うん。
でケロとよみがえるさんが、豚をさむてっちゃんもぜひ2丁目で飲んでみてくださいって。
一緒に行きましたよね。
なんなら案内しますよって。
案内しますよ。
私、サンコマンっていう名前でゲイあるある漫画書いてます。
そうなんですよ。
そうなんですよ。ケロッとよみがえるさんがゲイあるある漫画を書いてたん
です。あの漫画面白いですよ。
これもね、なんかあれ系なんですよね。
ちょっとギャグ絡めた現実感があるゲイ。俺にはゲイの現実がよくわからないけど、でもなんか、ああ、確かにみたいな。
小日向先生っぽい。
うん。面白いです。ぜひ皆さんね、
なんかちょっと気になって。日常漫画です
、ね。日常、ちょっとね、無駄に知識がだんだんついてくるんで。
なんかバディとかに乗ってそうな感じですよね。
じゃあもしね、東京で2丁目に行く機会があれば。
2丁目とかね。
でも2丁目、豚尾さんと1回行ったきりだな。
2丁目とか道山町とか昔飲みに行ったりとかってありましたけど、
うん、
まあ随分とこう、ご無沙汰ですわな。
うん、なんでそのご無沙汰って言い、ご無沙汰って言い方やらしくない？ちょっと。ねえ。
で、あの時はね、みたいな。
いや、行っても、のんけですからね、僕ら。
道山町。
だから、のんけ OK のバーに冷やかしで入るしかないし。
次。あ、コドコド2016さん。
はい、今年ですね。
インディペンデンスデイ。リサージェンスはスルー予定だったけど見てみようかなって。
ああ、ぜひとも。とってもなんか派手で面白い映画でしたよ。
宮田さん、インディペンデンスデーは？
僕はまだ見てないです。
インディペンデンスデー見たことないの？
あの、一作目は映画館で見ました。
あ、どうでした？
あ、よかったですよ。
よかったよかった。はい、俺も一作目好き、めっ
ちゃ。アメリカ万歳映画で。
リサージェンスは見たい感じですか？
はい、むっちゃ見たいんですけど。
おぉ、あの、キャストがあんまり変わってないのがいいですね、本当に。
あ、そうなんや。
だから前回の大統領とか、早音とか、男とか、うん、あの、ウィル・スミス以外はほぼ出るんで。
これ、トールくんですかね。トールさん。
うん、あの、シン・ゴジラぐらい。
シン・ゴジラ見た。ゴジラの気持ちがわかる女は幸い出なかった。うんけど、あの、ガッゼイラの女必要？ヒロイン必要なのはわかるけど、あのキャラはないわー
って。さとみちゃん。
そんなキャラが出てくるんや。
なんかアメリカのね。
うん。
まあ、大使みたいな。
でも可愛いでしょ？
ん？
可愛いでしょ？
俺、石原さとみあんまり可愛いと思えないんですよね。
ちょっと
みんな可愛いわ。唇とかだったら絶対俺の方がプルプルしてるし。いや、でも世間一般には可愛いと思うけど、石原さとみ自体は、うん、じゃあ好みじゃないと言った方がいい、うん。で、発音がね、なんか、うん、カタカナっていうか英語の時だけ、そういう風になるから、ちょっとうざって思う気持ちも確かにあるんだけど。ガズィーラっていうし。
メリカみたいな。
女は、どの女は必要なんです。
いや、アメリカの、その調査部隊とかの、その、なんつうの、ゴジラの、やつを日本に提供したり、実はアメリカはゴジラを真実を掴んでいたのよ、みたいな。必要っちゃ必要ですね。その無人、その、米軍の爆撃とかも、その女次第だし、あの、次期大統領を狙ってるみたいな女だし。
石原さとみは、スパイなの？
いや、スパイじゃない。だから、あれですよ。アメリカ側の人間がいるっていう。
交代して
日系の女の子。
うん。
ケロッとよみがえるさんが、今回は前半も後半もモンスターの話題でしたなぁ。ミャウダーさん、ストロング感はあかんでしょ。
あかんよ。
ねえ、
うん。ストロング感あかんって言われました。
あのね、最近中杯ってね、
はい。
すべてがストロング感になっていってるんですよ。
え？ちょっと詳しく。
あのね、チューハイコーナーって見るじゃないですか。
ある。
大体チューハイって5、6% じゃなかった ?5、4% とか、アルコール度数、うん。
ビールに合わせてましたね。
うん、だけどね、今ね、9割だいたい 9%。
はい、僕の今手元にあるのも 9% ですよ。
飲んでる
ほんで。
でも大丈夫。で、ストロークゼロ。
もうね、今ね、チューハイ業界ってね、どんどんアルコール度数が高まっていってるんですよ、死ぬほど。
でもその一方でほろ酔いとかもあんのにね。
あ、だから1割がそれ。
うん。ほろ酔いなんか逆に少ない度数。
少ない。もうほぼ
3じゃないですか。
てか普通のチューハイ打ってないまであるもん。
なんかほろ酔い飲まへんかったらストロングで死ねえみたいな。
うん。で、ストロング飲むじゃん。
はい。
あれ一巻でちょっとやばい。
僕も前からストロングはちょっとあれは廃人の酒やなと思って。
廃人、あの、アルコール度数 9% とかじゃないよね。あれなんか覚醒剤入ってるよね、絶対。
覚醒剤
普通じゃないもん、あの酔い方。ストロング一本飲んだら、
うん、
いや、俺もさーって、うん、結構酒飲むよ、みたいな感じで、
うん、
こんなんチューハイでしょって、で、一口飲んだら、ジュースじゃんって言いながら、うん、ガガバゴって一缶ロング缶あげるじゃん。
うん、
ああ、もうエッチな気分ってなるもん。
あの、あれですよ。ニコチンタールの度数、表示は少ないのに、
うん。
あの、効くタバコと一緒ですよ。
ああ。
添加物が入ってる。何かの。
ということで、クリア朝日。
うん。僕も今、クリア朝日を飲んでるんですけど。
励み。
ああ、素晴らしい。
でもね、あの、ストロング飲んだ人は、ストロングじゃないとあかんって言い出すんですよ。不思議なこと。
いや、でも、だってストロングしか売ってないもん。ストロング以外の。ストロングか、ほろ酔いだもん、もう。
でもまあ、氷結もありません。普通の氷結。ストロングじゃない氷結。
だってもう、ストロング味わったら、もう戻れないよ。
いや、あの、太い、人口味わったらもう戻れないみたいな。
そう。形覚えちゃってるもん、もう。ストロングの形、体が。
でもね、あれは確かにストロングと、
うん、
あの、鬼殺しみたいな、あの、
ヤバ酒
系あるじゃないですか、
うん。
あの辺は共通してる何かあると思う、絶対に。普通のアルコールの感じじゃないもんね。なんか、人々が求めるのが。
ああ、だから行っちゃいけないんでしょうな、その領域に。なるべくは。だから、あの、クリア朝日とかさ、金麦とか僕好きで飲むんですけど、うん、安いしね、
うん。
で、金あれば、毎回スーパードライ飲むかって言われたら、もうなんかちょっと違うもん。
うん、ああ、うん。
うん、だから、金がないから、その、第3のビールとか発泡酒飲むんでしょって言われると、うん、いや、そういうわけではなくて、もう、なんか、スーパードライとかきついって言い出す。
クリア朝日の気分の時とか、うん、あの、ホワイトベルグの気分の時がありますからね。
あるあるあるある。だからといって、あの、プレミアムモルツ万歳とは言わんよ。
プレモルは嫌いなんですよ。うん、
嫌いまで言う？
うん、嫌い、嫌いまで言う。あれ出されたらなんかすっげえがっかりする。まあ、缶のプレモルとかやったらまだ我慢するんですけど、
うん、
生ビールでプレモルとか出されたらもうすんごいがっかりする。
なので、最近のね、
はい、
僕一言言いたかったんですよ、本当に。ストロング業界に対して。
あれね、あれ 9% って言ってなんかすごいみたいに思うじゃないですか。
うん。
でもね、考えたら、僕ら、例えばウイスキー自分らでハイボール作って飲むときとかって、
うん、
倍ぐらいにしてるから、20とかなんですよ、はっきり言って。
ね。そうよね。
で、25度のほら、宝焼酎とかも半分とかに割ったりするから。
うん、あるある。
12とかでしょ、そうなったら。
うん。
9なんて目じゃないじゃないですか。
でもね、全然酔いが違う、スピード。
全然違う、なんか。
加速していく。これがなんか、ドラッグ感っつうの。
で、頭痛い、なんか。
疾走感やばい。
これさ、プレーンがないからちゃいます？
いや、そんなじゃない。
いや、本当に焼酎で割ってるのかって、このチューハイってなる。
でも、レモンとか、みんな、必ず味するでしょ、シークワーサーとか。
うん。
桃とか梅とかね、パインとか。あの、で、ね、一番やばいのが最近、やっぱストロングなしなんですよ。
なし。
あの、期間限定で出るんですけど、
はい。
ガリガリコンみたいな。
梨の味はやばい。めっちゃ美味しいんですよ、梨が。
ほう。
梨って美味しいじゃないですか。果物の。
うまいです、うまいです。
20世紀の味みたいなやつ、
ね。とか、うん、
うん。
あれのね、チューハイはマジでやばい。もう美味しくて、普通に飲んじゃうんですよ、ごくごくって。はい、うめえなーって梨味って言って、うん、ロング缶一本開けるでしょ？
はい。
で、もう一本にカシュってやって、もう一本飲むさ。
はい。
もうエッチな気分。
いいなー。
もうなんかされても、
うん。
もうダメ。もうお願い、もうやめてって。やめてって、体も心も拒否してるのに、
うん。
手が払いのけれないって。
もう桜坂に飲みに行けそうですよね。
行っちゃうよ、もう。
あの、
犬も猫になるよ、それ。
あの、先ほど二丁目とか道山町とかって言いましたけど、
うん。
何を隠そう、那覇市にもあるんですよ。
あるんですよ、桜坂に。
はい。桜坂っていう、まあ、なかなか、 ゲイバーが揃ってますよね。
なかなか栄えてますよ。だってあっちら辺夜歩くとイカホモしかいないし。
イカホモ。
ソフモヒ、短パン。
うん。
ヒゲ。
はい。
で、ムッチリからガチムチまで。
うん。
デブは少ないですね、大柄はちょっと。
沖縄なのにね。
まあでも、うん、そういう系、今、だからイケてる、イケホモ、イケホモ、
うん、うん、イケホモ。
イカホモが多いですね、やっぱり。
だってパイナップルなんとかみたいな、パイナップルハウス
とかレインボーと
みたいな、その。
で、僕は、職場の人と一緒にゲイバー行きましたし、はい、桜坂の。
やっぱり桜坂なんだ、ね。
で、めっちゃモームス踊ってめっちゃ盛り上がった。モータじゃないですか、もともと。
はい。
もう強いんか昔の曲は、なんか流行ってる時の、
はい。
昔のモームスの曲とか踊れるんですよ、未だに。
はい。はい、
だから踊ったらもうめっちゃ喜ばれて。
あの、ゲイ業界で、あの、アイドル系は、すごい強いですからね。
強いですね。あと、歌謡曲とか。
うん。もう、それこそ、あの、ずっとピンクレディをかけてる人とか、ずっとセイコとアキナ好きな人とか、
うん、
ずっとモーニング娘。好きな人とか、うん、そんなばっかりですからね。うん、
なので、あの、はい、アイドル詳しいとゲイバーでいいですよ。
はい。
そういう話じゃない
です。はい、はい。
ストロング業界の話。
うん、ストロング業界。だから、宮田さんみたいな人を引きつける何かがあるんですよ。
まあ、僕は通風持ちなんでね。
いや、だから。
なんか、ノーマル
ハイボールでも何でもええのに、ストロングを、だから、宮田さんが、自動的に、
ねね。今、日本酒もやばいじゃないですか。
はい。日本酒もやばいよ。
日本酒も、
はい、
なんかね、
はい、
あの、ウィダインゼリーな感じで売ってるでしょ、最近。
ああ、あるある。
ああ、ある。ある、あの、大関とかのやつですよね。
そうそう、あれの中ハイバージョンもあるんですけど、あれの日本酒バージョンがあるんですよ。
うんうん。
で、あれを、あれが、最近のアイドル業界。
うん。
てか、あの、オタ界隈で流行ってるらしくて。
はい、あれをギュってやんの？
あれをギュって。
いや、だからもうそれ、おかしなるって。
っていうかね、おかしなるようにできてるじゃないですか。
ドラッグやん。
あれギュってやるようにできてるもんでしょ？
でもそれ言ったら、あの、アイスクリームのやつもあったじゃないですか。
うん、ね、うん。
何でしたっけ？
クーリッシュ。
クーリッシュ。あれも、要はカロリーをグッてやる。
あれもギュってやるもんでしょ？アイスをちょっとシャーベット状に溶かして、ギュって食べれるように。
効率よくエネルギーを得ていこうみたいな。
そう。で、ウィダインゼリーも、もう10秒ぐらいでガーって。うん、
食べまし
ょうみたいな。
なんでそんなにして、あの、大柄を育てていこうとするんやろって。
じゃあ、日本酒だとしたらって。
今度アルチューを育ててみようみ
たいな。ギューって。
ギューって。
あの、アイドルの現場に行きますよね。
うんうん。
で、だいたいクーラーボックス持ってるやつとかっているんですよ、なぜか。
はい。はい、
で、冷えてるよって。
うん。
わざわざ、ああ、ありがとうって、くるくるってました。ギューって。
そう。日本酒苦手やつは、梅酒もあるよって。
うん。あと、あれ、チューハイバージョンもありますし。
チューハイバージョンもあんの？
ある
あんなもんでチューハイ入れたら、そんなもん。
あとね、金宮もある。
あ、金宮、シャリキン。
そう、シャリキンって言って。
あのね、金宮とか、あの、宝焼酎とかやったら安全やでって僕は言ってきたと思うんですけど、
うん。
唯一してはいけないのは、
うん。
シャリシャリにしたやつですよ。
そう、それ、シャリキン。
あれは死ぬ。
だから死ぬ。だから、みんな死んでる。なんかね、だから今死ぬお酒が流行ってる。
やっぱみんなで死のうや、みたいなって。
そうそう、みんなで死んだらいいでしょって。
すぐ来るからね。
そう。
お迎えが。
なんか絵じゃないかみたいになってんのかな、うん、
もうだから、どうしようもない流れですよね、今は。確かに。これが、だって、コンビニ行けばもう、
はい。
わかりますよ、この放送聞いて。本当かって。
うんうんうんうん、うん。
じゃあコンビニ行ってチューハイコーナー見たら9割ストロングだから。
ほんでお菓子コーナー行くじゃないですか。
うん。
9割カルビーやから。
そう。いや、それはね今日、カルビーの強みとか、そういう。あとはあの、パックの日本酒とか、あれはマジでやばいよ。うん、俺一回飲んだけど、
はい、
あれはマジでやばい。
うん、なんで宮田さん、ガッタンガッタンやってんねん。
あ、ごめんなさい、今、ストロング缶2本目を取りに行って
だからやべえって言って。
いや、それ、キューって、こう。
エッチなことされる、宮田さん、ストロング2本飲んだら。
もうこれがラスト1本やった。
いや、でも、どうです、宮田さん、あの、ストロングを飲んだ感想は。
いやー。
なぜストロングを選ぶのか。
いや、これは、あの、神さんに買いに行かしてるんですよ。
うん。
なんか中
早く。宮田さんも。チョイスしますね。
で、あいつ何もやんでもストロンカンを。早く死ねって意味みたいな感じ。
まあ、だから、あれなんですよね。宮田さんにこれで、普段の疲れとかも消してって。
ええ。
わからんようになってって。
普段の疲れどころか何もかも消しますよ、これ。ありがたみも消えるし。
ねえ。命の灯しみも消えます。
いや、面白いこと
言う。いや、もたらしますよ、モテラジは。
良、うん、くない。でも良くないって言ってもみんななんか求めるし、その日本酒のキュってやつも好きやし、キュって言ってもう頭ファンになりたいわけじゃないですか。なんか求められてません、世間。
いや、朝日が一番いいんですって、それぐらいが。
僕でもね、最近、刺身で冷酒を食べるっていうのを。
はい、冷酒を食べる？
あ、冷酒飲む。
お作り？
お作りと冷酒でこうキュッて行くのを憧れるんですけど。
なんかいいですね、それ。
でもお作り頼む前にさっき焼酎頼んでまうから。冷酒をキュッてできへん。
でもいいんじゃないですか、焼酎でキュッてやった
ら。なんかでも、やっぱりお作りには冷酒やとか、みんな、夏場は、言って。
夏場
は。冬場は、ね、熱燗でお刺身、キュッて。
なんか冬でも夏でもお酒ですね。
ねえ。
うん。
でもね、もう40超えたらそんなな、できるかなと思ったら全然なんか、触手が動けへんから。
触手が。
ええ。
ジュッ、ジュッ、ブチブチブチ。ビチャン。ビチャ
ビチャ。ビチャビチャビチ
ャ。宮田さん自身はそのお酒好きなのか？
いや、僕は苦手意識が高いですね。でも、お刺身と冷酒ってなんか、
うん
う
ん、
合うような感じじゃないですか。
いや、まあ、好きなお酒でええとは思うんですけどね、ワイン、うん。
だから、ストロングが好きなら、ブレずにストロング飲めばいいんですよ。周りが飲んでるからって言って、飲むのももちろんいいんですよ。
しかも、別にストロング好きで飲んでるわけでもなさそうだけどな、宮田さん。
いや、もうね、ストロング以外はもうダメってなってくるんだって、みんな。
ストロングでもお店にあります？
ない。
ない。ない。
ね、
これ不思議なことに、こういうヒット商品とかってなんか、何でも店で出そうですけど。
ねえ。
意外にこの、あれですよね。ビールなんかは絶対生ビールとかって言って銘柄が。
だからプレミアムモルツ払った時ね、もうお店全部プレモルだったからね、ビール。
でも中杯業界ってこの中杯を店でやってもらおうみたいな意識って薄いですよね。
薄いですね。
そうなんですね。
ストロング中杯とかないもんね。
うん。
中杯、プレーンやったら20杯ぐらいまでいけるんですけど。
あ、でも、境町はほんと有料店しかないんで、沖縄の。
はい。
ハイボールとか91ぐらいで作ってくれます
よ。おー。リーズナブルじゃないですか。
ハイボールとか逆であれですよね、
ちゃんと。
各ハイボールとか、その、店に売り込んでったレシピを、缶にしてますよね。
うんうんうん。
そしてもう一つ言うと。
逆輸入だね、じゃあ。
缶の、核ハイボールとか。
うん。トリスとか。
なんか、缶のハイボール系とかあるじゃないですか。
はい。
あの辺ちょっとあんまり好きじゃないのは。
うん。
缶になるとなぜかシロップが入ってるんですよね。
甘さ入れるの？
はい。
ハイボールって甘くないから人気なんじゃないの？
ハイボールっていうカクテルっていうのは本来、ウイスキーと炭酸の半々じゃないですか。
はい。
はい。
まあ、その比率は好きにしてもええと思うんですけど、何しかウイスキーと、炭酸しか入ってないのがハイボールじゃないですか。
うん。
なのになんか缶のハイボールになるとなぜか甘みが入るんですよね。
サーバーのやつも甘いですね、ハイボール。
え、そんなんあんの？
はい、樽生の、ハイボール今出てるんですよ。
あ、そういえばあるね。あれ甘いの？
甘いです。なんか、
甘みが入ってる。
そう、自分で作るよりね。
なんでやろ？
いや、なんか甘み入れないと、なんか味が変になるんじゃない？そういうのって合成してる、う
ん。ごまかしてるんちゃいます？
いや、もしかしたらあれちゃいます？その甘みの中に
ヤバ成分が
入ってて。ヤバ成分が入ってて、頭ばかりしたろうっていう、普通の炭酸でハイボール割った時と同じでいられるなよ、みたいな。
いや、まずそれね、絶対にある。あるよ。だってストロングがヤバ成分で9割できてるから、うん、あれ、焼酎1割しか入ってないから、ストロング絶対に。科学のお酒よ。
そう。それ以前に何でしたっけ、中杯クラブみたいなやつ。
うん。
はい。あれ、ウォッカですね。
ウォッカベース
あれ、ウォッカでしょ、中杯じゃないもんね。
そう、中杯って言ってくる、ウォッカ。あれもなんか、妙に悪いしますよね。
あれはね、ほんまに、 あの、なんかシロップ入れたらもっと悪いようにするんですよ。
やっぱシロップってなんかあんのかな、
はい、シロップが化学成分やっぱり。
なんか化学合成
さ。オリゴ糖とかにしよう。なんかもうなんかそういうのなしにして純粋に砂糖入れろって。
ねえ。てかもうさ、
じゃあもう精製されてないさ、砂糖キビを絞った汁をさ。
でも昔よ、ネックスで、あの、宝焼酎割ったりとかして、
あれ別に。俺は未だにしてますよ、僕は。
あれ別に悪酔いせんぞ。
うん、あれはしない。あれはしないし、自分のペースで割れるし。
なんでしょうね、この。
いや、だから割ってるから
です。宝焼酎はしっかりとした。
自分の手で割っていくっていう文化が重要なんかな。
でしょう。何も混ぜない、何も足さない。
自分の手で割っていく文化って、紀元前からありそうなのに、今更、うん。
あったのに、人々はその文化を捨て始めてるわけじゃないですか。
ええ。
あの、人に割ってもらった
酒は原価が一番ですよ。
ピシッて。
王に割らすなってことね。
うん、ピシッてやり始めてるじゃないですか。
うん。
それが、ああいう、なんか悲劇を生んでいくのか？
じゃあもうワイン飲むのが一番いいな。
ワインもね、うん、あの、皆さんに言っとくけど、
はい。
あの、500円以下ワインを楽しもうって言うとメルシャンをやめとけって。
あのね、札幌のワイン買ってください。
そう、札幌とかサントリーとかキリンのワインを。
そうそうそう、あの、500円とか600円で全然いいんで。
う
ん、
そう、サントリーとかならね、
うん。
うん。札幌とかならね。あの、メルシャンはね、メルシャン買うんやったらせめて980円。
ですね。それぐらいのワイン買うってことは、どうせお前ガブ飲みする選択肢だろって。
でも本来、なんかボトルで980円も安ワインの類って言われてるじゃないですか。
はい。
リーズナブルですね。
まあなんかこれ、あの、輸入のカルディコーヒー売ってるお店。はい、はい。あっちワインも結構あるし、でもそこでほら、うん、1000円以内でね、これ美味しいですよみたいなの、うん、よく宣伝されてますよ、980円とか、
うん。そうそうそう、980円ぐらいやったら。
こういうなんかワイン結構売ってるお店で980円で美味しいんだったらいいかなって言ったら、うん、買ったらやっぱりまあまあまあまあ。
そう、まあまあまあまあま
あ。ああ、なかなかいいねって思う、
ね。それぐらい取るのがいいです。そう、ワインツール売らすかどうかは分からんけど、
うん、
頭痛くならないんですよ。
そうそう、だから僕らみたいにたまにはワインでも飲んでみるかっていう層なら、うん、それぐらいでいいんですよ。
うん、うん。
2000円ぐらいの持ってるしね、別に。
そうそうそうそう、そう。
で、ちょっとカッコつけて、うん、例えばね、女の子お家に呼ぶとか、
うんうん、
何か特別な日とかであれば、
はい、
まあ2、3000円出してもいいかなって思うじゃないですか、ワインとか。
いや、思わん。ワインに2、3000円出したくない。
日本酒では出すでしょ。
日本酒だと出す。だって、だから日本酒の2、3000円って言ったらものすごくコスパええもん。
じゃあワインは？
ワインはもう本当にゴミかもしれない。2、3000円でも。
じゃあ美味しい2、3000円のワインがあるかもしれんでしょ自分で探
し。いや、美味しい2、3000円のワインやったら1000円以内で探した方が早いと思う。
もう価値観の違いですよ、そこは。ワイン
の価値観。美味しい2、3000円のワインは、お店頼んだらね、1万円超えでしょ。
そうそうそう、1万円超え、1万円超え。
じゃあ2、3000円のワインでいいさ。
いや、2、3000円のワインを、で、どれが美味しいのかって見つけんのが難しいっていう話をしてます。
ああ、確かに。じゃ、でも日本酒だったら、2、3000円の日本酒買えば、どれも外れないっていうことね。
ほぼない、ほぼない、ほぼない。ほぼないし、いいね、もうそのクラスになったら、うん、ほぼ一流なんですよ。
ああ、それありがたい。
ワインは天井がわからない。
天井知らん、青天井だな、はい。ギャンブルだね、早く言えば、うんうん。パチンコみたいにいつ当たるかわからん。
そう。いや、それ、詳しい人やったら、2000円クラスやったら、これが一番コスパいいねとかってすぐ言えるのかもしれんけど、
うん、
僕知らない分野には手を出さないことにしてるので。
確かに。
でも日本人は絶対
分かる。じゃあ、豚尾さんに今、お得情報を引かせてください。1000円で日本酒買うとしたら。
1000円で
?1000 円で。
それは一緒
だ。じゃあ、1000は安いな。じゃあ、2500円から2、3000円の、その、2000円から3000円ぐらいの、2、3本あげてくださいよ。辛口とか、甘口とか。
辛口とか甘口とかっていうのは分からへんけど。
うん。
そうですね。銘柄で言ったら。
そう、全国的に売ってるやつね。そして。
全国？
え、だって、これ聞いてる人全国の人だから。
地酒じゃないの。
だって、あの、お酒でいいやつになってきたら地酒になるけど、全国って言ったら、あの、大手蔵から言わんとダメになってきますよ。あの、大関とか。
腰の乾杯は？
あれだってもともと地酒ですよ。
あれは沖縄でも買えるんですよ。
うん。
で、確かに2、3000円だから、俺は結構好きですね。
もう悪くないんじゃないですか。うん、
バジルさんのところの会社のお酒もいいですよ。
絶対売ってないから。
通販もやってます。
いや、通販でええやんと何でもいいじゃないですか。そうやったらもう、
だからお店。酒屋で買うとか。
いや、でもうちの近所の酒屋はその地酒強いんですよ。
おう。
せやから、そこで僕は、好きなお酒買うんですけど、
うん、
これ、俺の地方で売ってへんやんって言われても困るんですけど、
うん、
例えば石川県の僕が最近すごく好きなのは、
うん、
石川県の、ね、UFO っていう酒ですね。
UFO?、
うん、UFO。
そうそうそうそう。
珍しい。UFO ってあの UFO の。
日清焼きそば。
いや、でも漢字で、遊ぶ稲穂の方とか
言う。あ、UFO。
うん、東京ネームやね。
はい。なんでやねん。
あ、わかった、わかった。じゃあ、
はい、
今度から日本酒買うとき、豚尾さんにツイッターで相談したらいいんだ。
うん。
これどうですって
。石川県の UFO。
このラベルと成分を。
はい。はい、
ツイッターで豚尾さん日本酒これどうですって。
うん。
てか僕やってましたね、LINE で。
うん。で、まず、お酒の地方を知っとくと結構有利な面があって、
うん、
どこの地方のお酒買っとくといいのかみたいな。
はい。
これね、例えば一番の酒どころって兵庫県ですけど、
うん、
日本で一番の、
はい、
ご存知の通り兵庫県とかであると非常に当たり外れがあるんですよ。
ほうほうほうほう。
お酒をいっぱい作ってる会社ではあるが、
うん。
まあ、博士課グループとかそういう全国規模のお酒もありますよね。
うん。
で、全国規模のお酒と言ったら、
うん。
例えば、白鶴の丸とかに代表される、
うん。まあ、頭痛くなる系の。
うん。目が見えなくなる系の。
目は見えるわ。だから白鶴とか白士課とかそういうとこはもう兵庫県ですけど、例えば丸とかも含まれるってことになるじゃないですか。
うん、
はい。
せやから、兵庫県やからって安心して買えるっていう地方ではないわけですよ。
なるほど。
いい酒もめっちゃありますよ、それは。
まあだから一番のところだから一流も集まるってことよね。
うん。でも、そういう大手もいっぱいあるし、
うん、
その大手にお酒を提供してる蔵とかもありますので、
うん。
非常に粗悪なやつもいっぱい作ってると。何しろいっぱい作ってるところですから。
うん。うん、
ところがそれに対して、奈良とかになってくると、
うん。
酒蔵の生産量自体はもう日本でもかなり下の方なんですよ。
うんうんうん。
ところがいいのしかない。
奈良の近鉄の、
はい。
ところに飲んだお酒美味しかったです。ワンカップがめっちゃうまかった。
そう。で、今、目の前には僕はあるんですけど、
はい。
これは、藤沢酒造。
うん。
豊沢酒造。
全然違いますね。うんって言ったけど、俺。
うん、豊沢酒造の、黒松紀泉寿っていうワンカップがあるんですけども、
うん、
これうまい。これはてっちゃんさんと飲みに行った宝宿っていう立ち飲み屋さん。
はい。
そこを、
いいですよね。
そこを経営してる酒蔵さんで、自分からその、立ち飲みで200円台でいい酒を出すっていう。
安価でね。
うん、安価で。
楽しんでもらって、これで美味しいと思ったら買って、みたいな感じですよね。
もう300円、350円出したら、純米吟醸とか飲めるわけですよ。
うん。
も
う
非常にあれで酒ファンを増やしましたね、あそこは。
あそこうまいもん。うまいっていうか、いいなってなった。
うん。
俺日本酒飲みたいってずっと言ってたから。
はい。
豚尾さんにここへよって言われて連れて行ってもらった。
近鉄沿線から始めたんですけど、今は、難波と梅田にも店ありますからね。
あ、じゃあもう大阪の人は、北でも南でも行けますね。
そうそう、相当も出るし、いつ行ってもお客さんいっぱいいるから。
だから仕事帰りにキュッてね、いっぱい。
大阪駅の地下とかにあるんですよ。大阪駅のルクアっていう、とこの地下にあったりとかして。で、そっちはちょい高いですけど、
うん、
消費税分。でも基本的には安価に飲めますし、ここのお酒に代表される奈良酒には外れない感じはしますね。うん、
ほうほうほう。じゃあお店で奈良のお酒見つけたら、
そう、見つけたらとりあえずトライしてみて、それが純米吟醸とかやったら、ものすごくコスパ高いと思います。だいたい、5合瓶で、 1400円とかそのあたりで買えると思いますね。
なるほど。
下手したら大吟醸クラスとかでも2000円前後で買えるときもありますよ。安いやつやったら。
いいね。
大吟醸にも上がありますのでね。
まあ、そこまで純米大吟醸。
もちろんもちろん、純米大吟醸とかでも2000円とかで買えたりとかしますね。
じゃあもうお酒は分かったので次は当てですよ。
はい。
日本酒飲みとして、
はい、
これ食べながら飲んでるとちょっと、こいつ分かるなみたいなってあるじゃないですか。そういうバトルが食の軍師みたいな。
は
ぁ、豚尾さんから言わせば、そう、ポテサラみたいな。
ロティスト。
開幕ポテトサラダとビールって、よどみなく頼んだら、
うん、
こいつって、飲み慣れてやがるって。
僕今でも、立ち飲み屋さん行って、開幕ポテトサラダって抜かすやつが、同じ空間にいたら、睨んでしまいますね。
ギリって。
そう。こいつって。
マカロニサラダは？
マカロニサラダっていうやつもちょっと、マークしてしまいますね。
こいつわざと外したな、みたいな。
いや、同じ系統の、同じタイプのスタンドかもしれん。
ああ、ザ・ワールドとスタープラチナぐらいの差しかないと。ポテトサラダとマカロニサラダは。
あと、マカロニサラダって言われた時は、その店に、あ、マカロニサラダあったんやって思い知らされるケースも多いから。
うん。
そういう意味でもなんかやられた感がありますね。
ああ
。何も考えずにポテトサラダって言ってしまった自分に対するなんか戒め感もありますね。
まあどっちも食べれないんですけどね、僕は。
なんでよ。
マヨネーズなんで。
マヨネーズやからかんの？
だからマヨネーズ嫌いってあんだけ言ってるでしょ。
でも混ざってたらいいんでしょ？
え？
混ざってたらいいんでしょ？
ダメダメダメ。食べたけどダメ。ソースとか醤油めっちゃかけたら食べれるレベル。
ソースとポテトサラダ合うやん。
そう、合うんですよ、醤油も。
合うけど、うん、合うけど、俺はもうめっちゃかけないといけんから。
めっちゃかけ。
だからもう、だったら食べない。他の食べた方がいい。
僕、生まれて初めてポテトサラダ、親に出された時に。
はい。
これ、ソースか塩でもかけて食っとけって言われて。
うん。でもかけて。
で、最初にソースかけて食ったけど、あ、うまい、これで一生食べよう。
一生
親父、お袋は、塩、だ、うん、ポテト、芋、塩。はい、
うんうんうん、
そういうふうなんか、設定やったみたいで。
マヨネーズがもうかかってるのに塩かけるっていう、ストロングスタイルですね。
ああそう。ストロングゼロ。
うん。でもね、塩かけるのもなるほどうまいっていう面もあるんですよ。
わかる。
で、醤油もまあ、普通にうまいんですけど、
うん、
ソースもうまいんですよ。なんやったら、醤油とソースと塩を全部かけるのもありなんですよ。
俺は最近、沖縄にもそういうお店結構できてきたんで、頼みがちなのは塩辛かな。はぁ。イカ好きなんで。
イカ好きなんや。
イカの塩辛？エビじゃなくて。
いや、イカですね。イカの塩辛、
うん。
イカの、イカには目がないですね。ちょっと。だから、イカどころでイカ食いたいですね。
イカどころ？
イカどころってあるでしょ？
イトマンでしょ？
沖縄結構イカね。
うん。
強いよ。
イトマン市ですよね。
イカもなんか種類によって全然違うよね、でも全部。
そうなんですか。もうイカのて、イカって言ったらもうイカしかなくて、うん、俺の中では。
ハリイカとか。
だから、その、内地のね、うん、ちょっとイカと食べれるところ。そうそうそう。
モンゴイカ。
イカの旅したい。
イカの旅。日本海側も、瀬戸内海もどこもまあ、
どうした
いや、どっこも結局イカの産地やなと思って。
ああ、やっぱじゃあイカなんじゃないですか？
特にでも、日本海側はイカをしてますね。
イカそうめんとか、イカ、イカの天ぷら、天ぷらで一番イカの天ぷらが好きなんですよ。うん、その沖縄のね、
うん、
フリッターみたいなやつ、
うん。
で、イカは刺身で食べてもいいし、うん、お寿司で食べてもいいし、
うん
もう、ちょっとたまらんですね、イカは。
イカって、だから鮮度が大事なんでしょ？
そうですね。そう言いますね。
ねえ。食べさせたらあかん
ね。どんどん濁っていきますよね。
ね
え。じゃあやっぱ。近海魚やから。でも、大概のとこではイカ取れますもんね。
うん。海の近くで食べるのが一番ですね。
そうやけど、日本海側はイカ推しで、僕よ、米子とか、鳥取方面に行くって言ってるじゃないですか。
はいはいはい、はい。
やっぱり。
日本海側じゃないですか。
鳥取といえばイカですもん。
ほう。
イカぶん回してたりとかしてますもん。
ああ、あの、イカ分回し。
はい。イカもなんか、なん
か、風車みたいな。だって、イカといえば、これ、当たり目とかね、ゲソとか。
うん。
だって、うどんの、あの、花丸丼とか行くと、イカゲソ店、ついつい入れがちですよ、僕は。
昔、千流さんたちと夜中の、イオンに行きましたけど。
うん。
イオンで、イカめっちゃさばいて売ってて。
ああ、いいな。
イオンのなんかね、その、鮮魚コーナーみたいなのがあるんですよ。
はい。
そこで、その、イカを取ったイカをとかをめっちゃ安く売ってて、
うん、
でそれとかをさばいてもらって食べるんですけど、
うん、
めっちゃうまかったんですよ。
あとね、豚尾さんのね、北海道のあのブログ、うん、北海道行った時のあのイカを買ってホテルで、
あ、イカそうめんか。
そうで、ホテルで、
あれ函館がイカの産地というか、
あれ見て以来ね、うん、絶対北海道の函館に行ってイカ食おうって。
朝一に行って、うん、あのイカを買ってくるんですけど、あれ普通にあの食堂とか入ったら、
あれが贅沢ですよね。
うん、むっちゃ高い。むっちゃ高い。いや、高いけど、
ホテルのビビール行くっていう、あれ贅沢だなーって思って。
え、寿司職人の友達が食べに行った時に、
はい
はい、今日のイカいいよ、これ見て、これって、うん、パチーンってまな板に叩き出して。
パチーンって。
で、なんか、ほんのり縮んでる感じがするんだけど、うん、もう一回見てもう一回、パチーン、ギュッてなる。うんこれ今日すごいいいからなんだよ食べてよ、
うん、
言うて、
うん、
でそれ注文してやっぱ美味しかった
何やそのそのパッチンは何やねん
分かるけどイカをキュって刺したいかな
あ
でやっぱり生のゲソも美味しいね、
うん、
近くの寿司屋さんはもうゲソすぐ売り切れんねやんか、
うん、
やっぱイカ仕入れてる数仕入れあの数が少ないから、
うん、
ゲソってもうすぐ出るし、
うん
もう夜中行ったらもう、焼くやつしかないけど、うん、早い時間はもう生ゲソばっかりで。う
ん、生ゲソ。
お寿司でもようありましたよね。
うん、
いいな、イカ食べたくなりましたね。
富山もやはり日本海が、はい、日本海側の。
豚さん、日本海側好きですよね、基本。
もう好きですよね、なんか。で、富山はやっぱり、富山湾とかあって、で、ホタルイカ。
うん。ああ、あの伝説のホタルイカ漁。
はい。ホタルイカがやっぱりシーズンになると、めっちゃこう、もてはやされて、ホタルイカのなんか浮き漬けみたいなのがあって、
ああ。
あんなのめっちゃうまいですわな。
豚さんとてっちゃんはホタルイカ食べれる派？
全然食べれます。
はあ、俺はホタルイカの目があかんねん。
でも浮き漬けみたいになってたら別に、いけんじゃん。
酢味噌で食べてくださいってなったよな。
はい。
まず、
ちっちゃい
もんね、そのホタルイカの目がもう、こっちずっと見てるから。
うん。
いや、もう沖縄にはそこまで新鮮なやつは回ってこないんで、だいたいつけられてますね。
ああ。つけてるやつだったらいけるかな。
お気づけみたいなやつはうまいですね。
いいね。
なんかうまいですね。でも刺身は残念なことながらあんまり、もうシーズンにいかんと、なかなか、
いやあ、もう、沖縄もイカ取れるんで、糸満に行って、イカとビール行きたいですね、
うん。
お寿司もイカのお寿司が美味しいですもんね。
もう、豚尾さんイカには目ないもんね。何を隠そう。
いや、イカになりたかったですよね。
うん、イカにもの話ですね。
イカになりたかったって。1秒でバレる嘘つかないでほし
い。本当はイカに生まれたかった。
だから1秒でバレるような嘘つ
き。いかがなものか。
ミャウダーさんも乗らない、ね。
沖縄にセブンイレブンができなかった理由は僕がイカが好きすぎたせい。
もうそれ嘘ですらないからね、何
それ以上、それ以下でもない。
ボケ倒し。
豚アットモテラジさんなんです
けど。自分だよね。
8月。
はい。
8月8日、
はい。
今日は新潟のバジルさんのお誕生日やでって。
あ、そろばんの日なんや。
そう、おめでとうございます。新潟のバジル氏が、なんと、88の日に。
うん、おめでとうございます。そろばんの日に、
うん。おめでとうございます。
PC88 って感じがしますね。
もう誕生日はね、僕はずっと祝いたい派だし、祝ってもらいたい。
あ、そうね。
うん。
僕も今月が誕生日なんですよ。
ほう、何月何日ですか、欲しいものリストは。
8月31日。
ハサイ、ハサイ。
ハサイ
の日。
野菜や。
なんでやねん。あ、いや、ほんまや。
野菜の日。野菜、ほんまやじゃないか、野菜、うん。
野菜の日や。
最近野菜めっちゃ食ってるからね、俺。
そうなの、カリウム不足を補う。
いや、でかくなりたいから。
え、なんで？
え？
野菜ででかくなるの？
野菜食ってるやつめっちゃでかくない、みんな。
誰？具体的に。
ゾウ。
ポパイ。
ゾウ？
とか、サイとか、カバとか。
あれ、みんな肉食ってるよ。
みんな野菜食ってるでしょ。
肉や。基本肉や。
草食動物ね。
そうそう、草食動物。あと、ゴリラとか。
うん、牛。
ゴリラって人食うんじゃないの？
何の話してる今。どこの
国の話
してる赤星のヒデさん。決めた！今夜は唐揚げ弁当。唐揚げのお肉問題。もも肉、胸肉、ミックスも選べるが、もちろん私は、モテラジ豚尾さん派なので、胸肉一択で買う。
あるんですか豚尾派とか。川柳一派はわかるんですけど、川柳さん派とか。
だから僕を支持してる人は、僕が胸肉が好きやから胸肉を買うべしみたいなのがあるんですよ。うん、
じゃあ僕支持してる人もいるんですかね。ちょっと嬉しくなってきた。
あきよしに行くべしやん。
てっちゃんさんは胸派でしたっけ、もも派でしたっけ。
いや、もうどっちでもいいからミックスですね。別に何でもいいよっていう派だ。
僕はパイオツ派。
それおっぱいでしょ。
わお。
で、ソガさんが池袋で秋吉のみでした。残念ながら油は品切れでしたが、見事な純景おみくじが完成。大変コスパも高く、一緒に行った秋吉初体験の人たちにも大好評でした。
いいね。
これがモテラジで秋吉をなんか広めて、秋吉を友達とかに勧めて、鼻高々の人も多いんでしょうね。
うん。
こんな店があったとは、みたいな。美味しいよ、これって。
いいじゃないですか。これはネットラジオですよ。
ねえ。
有益な、情報を広めたってことですかね。
うん。
やっぱりモテラジ聞いてる。この間、焼き鳥の日やったらしいんですよ。
いつ？
8 月10日。
8月10
日。焼き鳥。
なんでかわからないんですけどね。なぜ焼き鳥の日なのかっていうのが。
8月10日、焼き鳥。
いや、だからなんで。
全然焼き鳥じゃない。
焼き鳥じゃないでしょ。
8月がや、
うん。
うん。
月がき、
ほう。
10日がと、
ほう。
で、り。
どこにりがあんねん。
りがあるどこに。
どこにりがあるのこれ。
いや、お店にりがあって。
ああ
。あ、りは店にあると。
はい、
あ、これはうまいね。
焼き鳥もうまいね。
はい。秋吉、僕も行ってきましたよ。焼き鳥の日やっていうんで。で、純系食べたけど美味しかったですね。もう非常に美味しかったので、皆さんも食べてもらいたいわ。
はい。だうちのカッパも、だから、純系的な、こう、くちゃくちゃ感があります、
ね。くちゃくちゃ感。焼肉レストランのトラジのカッパ？
はい。
カッパって言えば絶対あるんですか？
あ、カパは大体ありますね。
あ、大体。
はい。
は
ぁ。くちゃくちゃくちゃくちゃします
ね。じゃあ今度焼肉の日はいかんとダメですね。
はい、あ。みんなでカパ食べましょう。
焼肉の日でいつ
?8 月29日。
え、ほんまにや、ほんまや。
ほんとだ。
じゃあ焼肉の日は焼肉レストランと同じにカパ食べに行こうかな。
はい、カパを食べに。
トールくん。ですね、一緒に泣いたわって。
シン・ゴジラ？
いや、ミャウダン。
障害者虐殺事件の件ですよ。
あれはね。
あれは泣けるよ。泣けるし、重くて何も言えないよ、俺には。
うん、何も言えない。
でも言わんとね、うん。言わんと。
そう、言わんとね。ニョロ88さんも、ミャウダーさんの印象は、発揮し言って面白やかましいぜって感じで。元気な面白いおじさんだったんだけど、あとピチャピチャ。今回のメイダーさんの悲しみに強化戦にかけるサイコパス系のオイラも、うるっとしてしまった。家族のためにもストロング系は禁止禁止って。
ストロング系を今手にしながら。
いや、僕はクリアサヒ2巻目なんですけど、後半でもう1巻開けようと思って今水飲んでます、ちゃんと。酔っ払うとなんか変なこと言っちゃうんだよ。
だからメイダーさんが、宮田さんもあの後ちょっと話してて、
うん、
宮田さんと直接会うことがあって、
うん
うん、で、そのあの時のあの放送はちょっと反省してるって。
ほう。 おおって年下の僕が言うのも失礼ですけど。
ちょっと酔っ払いすぎてた。
だからストロングはやめえや。言いましたよね、僕前半であんだけ。
あんなん言うつもりじゃなかったって。
いや、でもね、あれは魂の叫びなんで。
いや、でもなんかね、宮田さんはあれがちょっと嫌なところがあって。
はい。
なんか、ワイガワイガみたいな話はしたくないんですって。
そう。
そう。
実はなんかあの、一歩引いててたみたいな。
ああ。
なんか後で聞いたら腹立つっていう。
なるほど。
言ってましたね。うん。
人それぞれのポリシーがあるわけです
ね。そう、もっとだからラジオ上手くなっていきますって、これから。
頑張ります。
あの、宮浦さん以上に上手い人なんかいないですよ。みんな、あの、宮浦さんゲストに出るって言ったら、他のラジオびっくりしますよ。
え、カムパヒフティさんが。
はい。
カムパさんですね。私の頭の中では、宮浦さんとアニマル浜口が同一人物になっていますって。
嫌いだ
嫌いだうん。そうですね。関西ラジオ商店街、ラジエイト。この放送は、関西ラジオ商店街、ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクト、スミガラジオの鮫島です。
猫です。
アマゾンプロダクツ、あさみのラジオでは、テレビゲームを中心に、様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてねー。